ただいまより高関節第三手術礼拝を始めます。546番。 ご筆端の文字は皆様と一緒にお読みください。あなたの御言葉は私の道の光、
私の歩みを照らす灯火。
私は誓ったことを果たします。
あなたの正しい裁きを守ります。
私は甚だしく癒しめられています。
主よ、御言葉の通り命を得させてください。私の口が進んで捧げる祈りを、主よ、どうか受け入れ、あなたの裁きを教えてください。
私の魂は常に私の手に置かれ、
それでもあなたの御心を決して忘れません。
主に逆らう者が私に罠を仕掛けています。
それでも私はあなたの命令からそれません。
あなたの定めはとこしえに私の修行です。
それは私の心の喜びです。
あなたの掟
を行うことに心を傾け、私はとこしえに従っていきます。
使徒信条。我らは各信じ、世々の生徒とともに使徒信条を告白する。
我は天地の作り主、全能の父なる神の信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる合同教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌278番、賛美歌21。
Thank you.
ルカによる福音書16章の19節から31節まで、新約聖書の141ページの上段の真ん中からです。金持ちとラザロ。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物を舐め、やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉でさいなまれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとがはるか彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロを残して指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだい苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。こよ、思い出してみるがよい。お前が生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前ももだい苦しむ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方へ越えてくることもできます。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかし、アブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らの耳を固めてるがよい。金持ちは言った。いいえ、父、アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。黙祷記と。
降誕節第三手術の祈りを捧げます。イエス・キリストの光を世に表された神様、この朝も私たちはあなたにお会いするために礼拝に参りました。この1週間あなたを思うよりも自分自身のことばかりを考えてきた私たちは、あなたの前に立つのにふさわしいものではないかもしれません。それでもなお私たちは何かを求めて、何かを聞くために、そしてあなたに従うためにこの場所に参りました。どうか寛大な愛を持って私たちを受け入れ、あなたの声を聞かせてください。罪なきイエス・キリストはヨルダン川においでになり、罪人の列に並び、洗礼者ヨハネの前に身をかがめられました。そのことによって御子は私たちの罪の現実を自らお知りになり、友として私たちを共に生きてくださいました。その計り知れない深い愛と憐れみを思い、心から感謝いたします。愛する一人子をお与えくださった神様、これに従えとのあなたの声を聞き取ることができるように天を開いてください。そして私たちの心を開いてください。あなたがお送りになった聖霊を私たちにも与えてください。そして弟子として主なるイエスに従う者とならせてくださいますように。人として私たちと共におられるイエス・キリストの
お名前によってお祈りいたします。アーメン。3年になりまして初めてお会いした方もいらっしゃるので今年もよろしくお願いいたします。さて本日のお話はこの題名が醸し出すような甘やかな内容でないことは本日の聖書箇所を今お読みになっても分かる ところだと思います。夢見るラザロ、実はラザロが死ぬ話であります。そして金持ちも死にます。なおその上に金持ちは黄泉の国で苦しむと書いてあります。我々の誰もが持つ宿命は何であろうと死ぬことであります。ラザロもそうでありますし、また金持ちもそうだろうと思います。死ぬんです。本日の聖書箇所はそのことも語っていますが、実はたくさんの真実を語っているところでもあります。そもそもラザロは夢見ているのではないというような気持ちもいたしますし、また金持ちと黄泉に下ったような感じもいたします。そこで体験した現実のお話が本日の物語であるわけです。私は最初、 あの童話であるマッチウリの少女のようなですね、そういう夢のような世界、甘美な世界を想像したんですけれども、それでこういう題名をつけたのですが、どうも夢見るラザロとそれから金持ちの間には深い大きな淵があるというふうにも考えます。ところで話は変わりますけれども、加藤恒明先生がですね、私が恩師でありますが、最初にドイツに留学されたのは1965年頃だったと聞いております。1965年というと今から約60年ぐらい前のことでありまして、当初はドイツに行くのではなかったというふうにもお聞きして、最初はアメリカの方に1年ぐらい留学しているというふうに聞きました。そこをどうしてドイツ留学になったのかはですね、そのお話は次回に譲るとして、初めて留学されて、そして研究者として、まあ最初はゴルビッツァ先生につく話だったんですけれども、やがてルドルフ・ボーレン先生に就くことが決まりまして、まあ、その時一番最初に出会った時の印象を後年当のボーレン先生に聞いたそうでありますけれども、ボーレン先生は例のシニカルな表情でですね、日本の牧師の貧しさが一目で分かるような風体、そういうふうに言ったそうです。ボーレン先生がその時長年欲しかった恐怖全集というのがあるんですけれども、それを手に入れたばかりの時で、ボーレン先生ご自身もまあ絶頂の時だったようですし、そういう印象だったということであります。1950年ですから昭和25年ぐらいから朝鮮特需が始まりまして、物質的な日本の向上というものはですね、この朝鮮戦争の特需によるところが大きいようですけれども、また昭和39年の1964年に東京オリンピック、最初の東京オリンピックですね、その直後でありましたから、まあ本当はかなり生活状態は良くなったようですけれども、加藤先生は何ですかね、お父様のお古の上着を着て、そして、本当に着て切りすずめの、オーバーコートを着てですね、ドイツに向かったというふうにも聞いております。加藤先生もご自分の身なりの貧しさ、同じ敗戦国でありながらもヨーロッパで格段の発展を遂げたドイツの豊かさを認識したかもしれません。日本も、まあ、高度成長期ではあったとは言いながら、それほどに貧しかったとも言えます。まあ、貧しさの中にあれば、分からないんですけどね、一旦外に出ればその差というものは痛切に感じたと思われます。当時のドイツではですね、貧しいアジアの国のために献金だけを捧げて、まあ、悔い改めもせずですね、のうのうとしているドイツ国民を憂える説教が多かったようですけれども、まあ、確かに今日登場する金持ちとそれからラザロの間にも相当な差があったと思われます。何しろラザロは門前で金持ちの残飯すら口に入れることがなかったのです。まあ、19節に金持ちがどれだけ金持ちだったのかということを書いてある記載があります。我々がちょっと見過ごしやすいところでありますけれども、いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この紫の衣というのは実はポラロフといって、まあ、イスラエルの近くに、まあ、ティルスという町がありますけれども、ティルス産の巻貝の一種、紫貝のこの分泌液が原料となってですね、当初は透明だそうですけどもね、その透明な分泌液が紫に変わるという、不思議な神秘的な色合いだというふうに聞いております。詳細な工法はいまだに秘伝だそうでして、ローマ人もその製法を知りえなかったという噂もあります。その分泌液 木から採集された、まあ、採集されるんですけれども、わずか 1.5g のそのなんていうか染料のために1万2000個の貝殻がですね必要だったといいます。当時羊毛を身にまとっておりましたけれども、その1キロの羊毛のために200グラムの色素が必要とされました。単純に考えてもですね、160万もの紫貝が必要になるという、160万個の貝殻っていうのはちょっと想像できない天文学的な数字ですけれども、そういうことが必要だったということが言われております。ポラロフを身にまとっているだけでも大変な金持ちだということになりますよね。160万の貝を身にまとっているようなものですから、すごいなと思いますけれども、そして、柔らかい布と訳されたものはね、ものは上等なリネンでありまして、天布を指していますね。天の茎から製造される貴重品だったようでありまして、毎日贅沢に遊び暮らしていたと訳された言葉も、まあ、他の聖書でもですね、毎日豪華に暮らすとか豪華に楽しく暮らすなどという訳でありまして、これはやはり、贅沢ざまいに暮らしていた第15章で登場する放蕩息子の話を彷彿させます。そのように贅沢に暮らしていたということが言えると思います。当時のイスラエルではですね、その自分が金持ちであるということを隠さずに、堂々と主張するということが、まあ、流行らしくてですね、日本人のように、おとなしくはなかったようであります。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわりとありますけれども、この横たわるという言葉はですね、実は投げるというふうにも訳される言葉で、受動体のこの言葉は投げ捨てられたというふうにも訳せる言葉ですね。ラザロという人の境遇をよく言い当てた言葉だと思いますけれども、さすがに日本語では、適当な訳語がなかったので横たわるというふうにしたのではないかと思いますけれども、少しおとなしい訳語で、横たわりになっています。本来は投げ捨てられてたんですね。それほどにラザロという人は惨めな生活をしていたわけであります。彼を投げ捨てたものは、まあ、その彼を世話していた人だろうと思いますけれども、投げ捨てられたわけであります。贅沢に暮らしていた金持ちの食卓から落ちるもの、つまり、まあ、ここだなんとか食卓から落ちるもの、まあ、私たちは一般にそういうものをですね、残飯と言いますけれども、残飯でですね、もう満腹にしたかったんですけどね、ここでも先ほど言いました、第15章の、豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたかった放蕩息子に似ていますけれども、しかし放蕩息子もですね、ラザロもそれが許される状態ではなかったようであります。ラザロの場合はせいぜい、犬がやってきてはその出来物を舐めるという、そういう聖書の言葉がありますけれども、それは彼の壮絶な孤独感 を表しているのではないかと思います。門前に投げ捨てられたラザロでありましたけれども、その門前では物乞いもできなかったんです。この金持ちというにものをですね、2種類あると思いますけれども、明らかにここに出てくる金持ちは生まれついての金持ちで、自分が金持ちであることはほとんど意識せずに暮らしている金持ちですね。金持ちのもう一種類というのは、後天的に金持ちになった人であろうかと思いますが、そういう努力して金持ちになった人というのは、ある程度、まあ、謙遜はありますけれども、生まれつき金持ちの人はそれを意識することはありません。 まあ、言い方は変ですけれども淡々と金持ちであることを続けるだけであります。客観的には金持ちであるだけです。ですからラザロに情けをかけることはありません。しかしラザロは死に、金持ちも死んでしまう。ラザロが死んだことは想像できますけれども、金持ちはいつどのように亡くなったのでありましょうか。それは一切聖書には書いてありませんが、なぜか同時期に死んでしまうんです。まあ、ある程度時期はずれているのかもしれませんけれども、同時期に死んでしまう。どうやらそして金持ちはですね、黄泉に行ってしまって苛まれているんです。どのように苛まれているかというと、私はこの炎の中でもだえ苦しんでいますという表現があります。これは小さい頃よく聞いたあの地獄への状況ですよね。そんなことが口が裂けても言えませんけれども、心の底では金持ちが地獄でのたうち回っていることに快哉を覚えるのです。誰も心の中でざまあ見ろと思っているかもしれません。金持ちを意識しない金持ちは自分がなぜこのように地獄で苦しんでいるのか、その罪の意識もないままであります。これは大変なことです。どうしてこうなったのかわからない。ラザロは信仰の祖であるアブラハムと一緒で楽しくやっています。これを思い出してみるがよい。お前はアブラハムと一緒、生きている、お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼が慰められ、お前はもだえ苦しむのだというふうに金持ちは言われてしまいます。地獄というのはですね、ずっと続くわけですから、金持ちは、炎の中で熱い熱いと言いながらですね、永遠に苦しまではならないというわけであります。さらに金持ちには兄弟5人がいる。こんな地獄では苦しむことをラザロは使わして、兄弟に教えてほしいと頼むのですけれども、それはもうすでにモーセと預言者がいるということで断られます。モーセと預言者がいるだろうということは、よく読むとですね、モーセと預言者がいるだろうということは、我々が読んでいるこの旧約聖書ですね、聖書があるだろうということであろうかと思います。簡単に言うとそういうことだろうと思いますが、兄弟たちは自分で何とかしろ、わからないところは聖書に聞けということでありましょうか。アブラハムのそういう一括にですね、金持ちは静まるわけであります。そして聖書に聞かなければ悔い改めも起こらず、何も変わらないままだと言っているようであります。こういったイエス様の例え話でいつも考えなければいけないことでありますが、ここで私たちが立ち止まることは、金持ちとは誰か、そしてこのラザロとは誰かということであります。この第16章、これまで何度も言ってきましたけれども、神の経済学、イエス・キリストの経済学と言われる項目、最後には金持ちがこうしてついえていくわけであります。悔い改めることなく日々を暮らすという点で私たちに似ている。ですからこの金持ちも自分であるかもしれないということを自戒しなければいけません。さすればラザロとは誰なのか、まあ、最後にこのことをちょっと考えてみたいと思います。ラザロと聞くと、私たちはヨハネ福音書におけるラザロですね、なんていうか、マルタとマリアの兄弟のラザロを思い出すわけでありますけれども、そのラザロと本日のラザロとは、別人と考えていいかと思いますけれども、そのラザロと同じかもしれません。その兄弟ラザロはやはり死んで、その死に イエス様は涙を流されるわけであります。そしてラザロを生き返らせる。聖書の中で本当に親しかったイエス様とラザロ兄弟であったわけです。それでイエス様はご自分が復活される前にこのラザロを生き返らせるということになります。本日の聖書箇所に、26節でありましょうか、大きな淵という謎めいた言葉があります。大きな淵、アブラハムは金持ちと信仰者の間には大きな淵があって誰もそこへは行けないし来ることもできないと嘆いております。まあそれはそうですよね。天国と地獄でありますから、天国から地獄へ、地獄から天国へ、行ったり来たりはできないということだというふうに思いますけれども、種明かしをすると、ラザロというのはエルザーエルアザルというヘブライ語で、神が助けられるという意味だそうです。神が助けられる、ラザロとは神の助けの必要な人とも言います。神の助けがないと生きられない人というのはすなわち自分でありますし、この私とも言えます。このラザロ、神が助けてくださるというヘブライ語の名前に、この物語の目的が密かに示されていると語ったのは神学者のゴルビッツァーでありますけれども、まさにこの名前が告げていることをファリサイ派の人々は理解できなかったと言ってよいかもしれません。神が助けてくださることを知っていれば、富の支配からも抜け出せたかもしれない、自分が変わることを容認できたかもしれない。ファリサイ派の人々は何でも自分ができると信じていたし、自分が最高の権威を持っていると信じておりました。そこには悔い改める余地もありませんでした。その意味では語るイエス様は変われないものに変わることを知らせております。このルカ福音書の今日のところですね、今日の16節から31節までのところを加藤先生は次のように締めくくられておりました。私どもは聖書の言葉がそのようにして大きな実を結び、力あるお言葉になったことを今体験することができます。何の役にも立たぬと言われながら、主イエスはお読み返りになってくださったのです。何の役にも立たぬとなぜ言われたのか。人間の心が固くなで聞き入れようとしない、聞き入れないということを知っておられたからであります。それほどに愚かだったからです。しかし主イエスご自身はお読み返りになりました。26節に語られている大きな淵はもうありません。大きな淵に渡される十字架という橋ができ、よみがえりの出来事が起こっています。私どもはもう滅びを恐れる必要はありません。そのように神の恵み、憐れみは私どもの思いからいつもはみ出すほどに大きいものであることを今私どもは感謝しながら受け入れます。ラザロという名が付けられていることを喜んで受け入れたいと思います、というふうに、加藤先生は、締めくくられておりますし、またルターはですね、ルターは膨大な著作を書いた方、人ですけれども、一番その最後に、我々は物乞いである、これは真実だというふうに、記したそうであります。私たちは皆投げ捨てられた物乞いであります。自分では何もできない、できるようでいて何もできない、だから神の恵みを受けるしかないのです。神の助けがないと生きることができないことを認識すべきではないでしょうか。つまり我々こそラザロであります。このファリサイ派の人々に語られている物語こそ、この2023年に我々に向けられたイエス様のメッセージであるということを改めて認識したいと思います。お祈りします。神様、 金鉢の門前に打ち捨てられたラザロ、その惨めな姿は私たちの姿でもあります。読みに下ってもその惨めさが消えたわけではありません。その惨めさが金持ちと立場が反転したとしても消えたわけではありません。今日の聖書箇所は単に豊かさと貧しさを表しているだけではありません。本来人間がどうあるべきかを教えてくれる豊かな聖書箇所であります。何度も読み返して主イエスキリストの本意を知っていきたいと、そのように願います。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
天に祈ります。我らの主よ、願わくは皆を。
罪を犯す者を我らが許すごとく、
我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものとなればなり。アーメン。
今週の集会は1月10日火曜日、北宿常任委員会が18時30分から20時半、同じく10日火曜日、説教塾読書会 A が18時30分から21時、1月11日水曜日、聖書研究会と祈祷会、10時30分から11時30分、同じく11日水曜日、街中サロンコスモス畑、13時30分から15時30分、フードパントリー中野区社会福祉協議会との協賛で行われます。照明32番。
いかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足場、平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げよ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが教会と日を一人一人の上に、今日は来ることのできなかった一人一人の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。お話をさせていただきます。まずですね、11日はコスモス畑が行われますけど、フードパンドリーという、中野社会福祉協議会から、要請がありましてですね、場所を、お貸しするということで、その時に、差し上げるものがですね、いろいろなものがありますけど、まず 食べるものが必要だ、食品等の提供をするということでありますので、皆さんもし余っているレトルト食品とかですね、その他いろんなものがありましたらば、調味料、飲料、乾物、菓子など、お菓子などですね、あれば、ぜひ提供していただきたいということであります。ただし賞味期限が2023年今年のですね、2月以降のものというふうになっておりますので、よろしくお願いします。それでそのフードパンドリーというのはですね、その食料を欲しいという人がいたら、そういう人が申し込んで、もらっていくということであります。去年はですね、ちなみに、4カ所ぐらいで行われたんだと思いますけれども、120人の人が寄付をして、食品提供世帯数が790世帯ということですから、パントリーは8回行われて790世帯の人に食料品が伝わったということで、ぜひそういうご協力をお願いいたします。それから1月10日がですね、ちょうどズームなんですけれども、北地区の常任委員会と説教塾の読書会がちょうど同じ時間でダブっておりまして、これは説教塾読書会、狭人ですので、一応出なきゃいけないということで、こちらが優先かなというふうに思います。あとはダブっているところはないですね。はい、以上です。
以上もって本日